Радио Руэда.
Биру. Во! Биру. О, сугой!
Радио Руэда.
Биру. Итадакимашу. Ва-ってくるね. ガンってくるね, これ. Биру. Итадакимашу. Ва-ってくるね. ガンってくるね, これ. IPA
だね. なんでそんな上から目線なの?
やめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめやめ
おはこんちは。最近押してるんですよ。
全部ね。
全部、おはこんちは。
いつ見てもいい。
いつ聞いてもいいように。おはこんちは。ラジオルエダでございます。ということで。はい。というわけでね、今週もね、ゲストのね、ご自宅の方に押しかけておりますけども、今週のゲスト、昨日開催された、アメリカはカンザス州で。
昨日。
先日。いや、別にいいですよ。なんかそれ大丈夫。もう行っちゃったし、俺も。はい、カンザスの方で行われた、ガーミンアンバウンドグラベルの方に出場された。
ゼッケンだ。
はい。
ゼッケン用意して
た。たまたまなんですけどね。たまたまなんですかこれ。
たまたま。
あ、そうなんですね。
そうなの
準備していただいてということで。はい。そちらの方に参加されてきた、中曽と、マイハちゃんのお宅にお伺いしております。じゃあ、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、いいですね。相変わらずいい声ですね、お二人とも。はい。というわけでね、ガーミンアンバウンドの話をしたいんですけども、その前に僕の目の前には今、おビールがあるということで、おビールいただいてもいいですか、これ。
どうぞ。
はい。もう散々さっき飲んできたんですけどね。今日、ご用意いただいたおビールが、伊勢門、ね、ペールエールということで、もう、いいですね。じゃあ、ちょっと、いつもの音、いただきますね。
いや、これ、いい音だな、これ。
いい音だよね。
人を狂わせるね。
二人はグラスでいいんですか、
ね、あ、俺、これ、アクレス
あいいじゃん。
は
い。
伊勢角大丈夫ですか あ、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、僕このまま噛んでもらっていいんですか
どうぞ。
あ、ありがとうございます。
いつでも24時間買えるからね。
うん。うん。ベールエール美味しい。はい。さっきね、関東人の心の拠り所。マルエツ。
はい。
駅前のね、マルエツ。何とは言わないですけど、はい、マルエツにね、あそこラインナップすごいね。
うん。
前回ね、ちょっとね、そのラインナップの話もしてたんだけど、伊勢角と、あと何が、
ミッケラ。
ヤッホー、ミッケラ。
ミッケラ。
ミッケラもあった。ね、うん。で、なんですけど、アメリカに行ってね、スーパードライの良さを再確認したお二人は、今スーパードライを飲んでるんですね。日本で一番売れてるビールってこと
さすがですね。
何その、カンザスの、何あの、乾いた大地にはスーパードライがやっぱ染みるわけ
いや、まず、2個あって、うん、まず、向こうでビールを買おうと思うと、うん、6本とか12本単位で売ってるんですよね。
あ、なるほどね。
基本1本で買えないんですよ。
はいはいはい。
だから、
パックで売ってんだ。
はい。で、我々そんな飲めないんで、うん、ビール買えないんですよ。
なるほど、なるほど。
で、まず向こうでまずビールが飲めない、
ね。うん、うん。
で、かつ、あと、なんだろうな。そんなに向こうのビールに詳しくないんで、
うんうん、
何飲んでいいか分かんなくて、うん、すごく体としてはスーパードライがめっちゃ飲みたくなるみたいなのありますね。
なるほどね、はい。実家のような安心感。スーパードライ。
安心感が欲しかったです。
あっちで飲むスーパードライと、今飲んでるスーパードライの味の違いって感じるの？
あ、結局飲めなかったんだよね。
あ、そうなの？
日本のビール売ってなかったっす。
あ、そうなのね、うん。なるほど。というね、ビールの話もありつつ、今、あと目の前には、たこ焼き。
はい。
はい。これなんかこだわりのたこ焼きということで、マイハちゃんの
こだわりではないですけど、うん、駅前のめっちゃ美味しかった焼き鳥屋がなくなっちゃって、うん、めっちゃショック受けてたら、うん、そこで奈良の、うん、なんか B 級グルメグランプリを取ったたこ焼き屋が来まして、
はい、でなその
後釜跡地に
居抜き物件
で、居抜き物件で、
はいはいはいはい、
で中曽と西蔵は、うん、もうたこ焼きは銀だこが一番うまいってこう前言ってたんですよね。
はいはいはい、
それ私はあの西の人間なんでそれにはめちゃめちゃ異論があると。
なるほど。
たこ焼きはあんな30分経っても形状丸い形状を保ってるのはたこ焼きではないと。
なるほど。
関西のたこ焼きのように、うん、やっぱ トラックタッと
なってる。
トロッとなるたこ焼き、出汁の効いたたこ焼きがたこ焼きなんだということで、ずっと説明したけど分かってもらえなかったんですけど、はい、まあ、今回そのたこ焼き屋さんができて、うん、食べさせたらめちゃめちゃうまいということで、やっぱり関西の方がうまいやんなっていう
ことで、
結論に至った。
トロトロ系たこ焼きですね、これ。じゃあちょっといただいてもいいですかね。
はい、はい。ぜひ。中に油かすが入ってます。
油かす、まあ、特に天かすみたいな。
そうです。あの、かすうどんの、かすうどんのかすですね、はいはい、大阪の。だから、
すごい、これ。牛筋を、だしに、煮切ったやつを揚げたやつですよ。
なるほど。
ホルモンだよ。
あ、ホルモン。
ホルモンを揚げてる。うん。だし感がすごいあって。
すごい。
美味しいんですよ。
あの、外もそんなに硬くないけど、うん、中が、
トロトロ。
ほぼ、生地。
ほぼ生地だ。それ、たこ焼き全部。
あ、そうかね。美味しい。
美味しいですよね、う
んうん。確かにこれは、久々のたこ焼き食べたけど、うん、違うね、うん。他のたこ焼きとね。うん、ああ、美味しいですね。いや、今日はね、そのたこ焼きを咀嚼しながら
咀嚼し。咀嚼音。咀嚼音。
咀嚼音。もう一個もらっていい？これすごい美味しい。
いっぱい買ってきた、ね。
そう。ほんとこれ、僕本当は銀だこ派だったんですけど。
はいはいはい。
このアップデートね、うん、されてね。
ちょっとゾウにも食べさせないといけないですね。
うん。うん、いや、これの方が全然美味しい。うん。冷えても美味しいしね。
うん。
いや、すごいですね、これ。あ、おい。今、タコも、ちゃんといいボリュームのタコが入ってて、うん。非常に美味しいですね。タコ焼きとビール合うね。うん、
はい。
粉物、粉物。粉物
最高。
まあ、ちなみにこの収録前に焼き鳥屋さんでね、しっかり飲んできたんですけど、今日はそのテンションのまま、
はい、
うん、
はい、
カンザスの風をね、
はい、
ぜひともリスナーの皆さんに届けたいなということで、うん、オファーさせていただきましてね、快諾いただいたんで、ちょっとガーミンアンバウンドグラベルという話をしていきたいかなと思うんですけども、まずこのガーミンアンバウンドグラベル、もともとはダーティーカンザって言われてる、うん、まあグラベルイベントだったんだけど、多分ダーティーカンザっていう名前が、何なんだろうね、その、世間的に、世の中の情勢的にあまりいい言葉じゃないから、ガーミンアンバウンドグラベルっていう名前に変わって、まあ名前が変わっただけで、やってることはそんな変わんないと思うんですけど、そもそもお二人は、なんでこのアンバウンドグラベルを知ったんですか？ん？
アンバウンドグラベルの前に、そもそもグラベルというものを走ったことがなくて、だからグラベルを知るところからまず始まったんですけど、
うんうん、
それがだから、ギョさんとオッチーさんの話の中で、
うん、
延山グラベルめちゃめちゃいいよっていうおすすめを受けて、
はいはいはい、
うん、なんかグラベルはなんかよくわからんけれども、
うんうん、ま
あ、とりあえず、じゃあそんなにいいなら行ってみようって言って、うんうん、去年の 9月でしたかね、あれね。
延山グラベル、
ね。延山グラベル。
シクロクロスの2、3、1月ぐらい前です
ね。前だったね。
まあ来月も来るのにねって言いながら延山に行ったんです
けど。行ったね。
そうそうそう。
いやもうめちゃめちゃ楽しくて、私の中で、これまでいた、出た自転車イベントの中で一番楽しかったんじゃないかっていうぐらい、
延山グラベル。
延山グラベル
が楽しくて、
ね、
まあロケーションも天気も良かった。だよね。
で、みんなで楽しみながら、まあ、一部レース区間みたいな、あのバランス感もすごい、
そうだ
し、まあ、コースとか、景色とか、まあ、あとは終わった後のアフターパーティーの雰囲気とか、も含め、いや、最高だなっていうのがあって、あ、グラベルっていう領域があるんだなっていうのがその時の。
あ、なるほどね。
感想で、で、めちゃめちゃ楽しかったなっていう。
今まではそのシクロクロスっていう観点だったり、マウンテンバイクっていう観点で、グラベルじゃなくて、トレイルとか、
うん、
あとはレース、
うん、
シクロクロスレースでオフロード走ってたけど、うん、そのグラベルって何ぞやっていうところだよね、
うん。
で、そこで初めてグラベルってものを体感したと。
うん、
なるほど、なるほど。で、いっぱいあるよね。うん、いっぱいっていうか、その国内だと、あとニセコグラベルとか、あと国内のグラベルイベントってなんかあんのかな？
ちょ、グラインデューロとかも。
あ、グラインデューロもそうか、そうか。まあもともとジローがやってるんですよね、うん。今、今年ちょっと主催が変わっちゃったけど。じゃあ、そういうところも含めた上で、いろいろあるグラベルを走りたいってなるよね、そうすると、
はい、で。その時に、延山グラベルが終わった後に、みんなで飲んでた時に、高岡さんがご一緒してて、
アレックスバイク、高岡さんですね。
はい。高岡さんが、延山めちゃ楽しかったったら、いやもう、アンバウンドめちゃめちゃ楽しいよっていう。
はいはいはい。
アメリカのグラベルはちょっともうスケールが違うよっていう話を、去年言ったけど、めちゃめちゃ良かったよって話を受けて、 ほうと、うん。そういうアメリカでそんなグラベルレースっていうのがあるんだと。うん、しかもそんなに楽しいんだと、
うん。
いうことで興味を持ったっていうのが。
なるほど。
そうね。
じゃあそこから調べて、うん、ウェブサイトだったり、去年の2022の参加者の方のレポート読んだりとか。
まあ、そうですね。
ほとんど高岡さんとかに教えてもらった。
高岡さんにいろいろこう、アンバウンドってどういうものなのかって話を聞いたりとか、うんうん、あとはシクロワイヤードの特集記事が昨年あって、はいはいはい、すごいボリューム多くて、いろいろな人。
綾野さんが書いてる。
そうそうそう、うん。あれとか読んでめっちゃ楽しそうじゃんっていうのがあって、うん、で、やっぱ出てみたいと思ったんだよね。うん、
なるほど、なるほど。
うん、
あの TKC のやつとかもあったりとか。
あれはね、読まなかった。
読んで
ごめんなさい。なんか、あんまり。
いいんですよ。
テイスケさん。テイス
ケ
さん。
大阪のテイスケさん。
もう、実はね、そう、書いてたらしいの、うん、読まなかった
んだけど。なかなかね、たどり着くかたどり着かないかっていうね、また別の話なんだけど。じゃあいろいろ読み漁って、
そうですね、
これは面白いぞと。
うん、
じゃあそこで実際エントリーをして。
エントリーをして。
そうですね。
一応抽選なんですよ。
うん。
あ、でも日本人外れたって聞かないよね。うん、
だ外国人は、まあ、ウェルカムらしいので、ほぼ落ちないという噂ですけど、うん、だ応募は結構多いらしくて。
ちなみに今年日本人って何人ぐらいだの ?10 人、
20人。20名
結構いるね。
はい、
そう。
去年
もっと。10名以下。7名。
7人だったのかな、うん、
はいはいはい。
7名って言ってたね。
うん、うん、いや。今年はちょっと増えて、
だいぶ増えて。
そうっすね。うん。でも、そうなると、まあでもさ、全部で何 ?4000 人、5000人
?4000
人。4000人、4500人かな ?4000 人かな
?4000 人って書いてある。
4、5000人ぐらい。
4、5000人ぐらい。で、なんかの俺、記事かテキストで読んだのかな、なんか、その、日本人以外のアジア人がいなかった。
は
い、
ああ。
中国人、韓国人。
はい、現地のアジア系の人は結構、あ、いや、結構じゃなくて、ほんと、見かけるぐらい。
見かけるぐらい。
ほとんどでももう。
そう、日本人かなって思うと、あ、向こうの現地のアジア系の人だったみたいな。
あ、そうなんだ、ね。
はい、まあ、ありましたね。
じゃあまあ実際に、エントリーをして、はい、まあ、あれも抽選だから、はい、エントリーしたから確定ってわけじゃなくて、ちゃんとレジストできたよっていうのが来るんだよね、
はい、
通知がね。
います。
よし、これでじゃあ行くぞってなって、はい、出発までにグラベルの練習とかなんか準備ってしたの？はい、何
実は、うん、まあ、エントリーが多分1月ぐらいにエントリー、その抽選の、
はいはいはい、
するんですよ。で、うん、そっから、その実際、グラベルバイク、もうそっから1月から、もうずっとシクロクロスシーズンなんで、うんうん、シクロクロスバイク乗り続けて、うん、でもたまにマウンテンバイク乗ったんですけど、
はいはいはい、
グラベルの練習は結局1回しかなかったんですよね。1回だけ。
なるほど、はい。特にそれに特化して、何かしたってことはないんだ、はい、
普通にロードの練習で、うん、まあマウンテンバイクかシクロクロスのシーズンに向けて練習はたくさんしたと思うんですけども、
うん、
グラベルに向けた練習はしなかったね。
だからアンバウンドに向けた練習って1回だけ。
1回だけ。
富士演習場の
グラベル。しかも全周。
北富士演習場、ね。
あ、そうだ、北富
士演習。はいはいはい、あるね。
はい、
うん。あ、あそこ走り行ったんだ。
そこ2周走った。
1週間前に。
1週間前に。すき焼きバス
に。ちょっとすき焼き場だし、なんか山張りに行った感じだよね。ここ出るでしょ、みたいな、ね。
はい。
ああ。
みんながあそこが近いっていう話聞いて、うん、まあそこ一回出てみようか、みたいな話して。
なるほどね。
はい、
あ、その路面だったり、状況だったりが近いからいいか。うん、でも走り行っても、あ、太田さんと行ったやつ？
あ、太田さんとか
も行きました。はい。
太田さんなんかトラブってたやつ？
ゾウとか。あ、太田さんパンクして。はい、パンクして。
まあ、トラブル多かったですね、あの時は。
ああ、なるほど。ゾウも行って。
で、ホイールが
割れて。ホイールをね。
あ、中曽がホイール割って。
はい、割りました。また3本目ね。
ジップ割って。
はい、
なんでそんな割るの？
いや、なんすかね。
年間3本目。
3本目
普通の人で年間3本もホイール割らない。
だホイール割りたくなったら声かけてください。プロなんで。
だけど本当に3本もあると思うのは、うん、当たった瞬間の音で、音とか感触で、あ、これ割れたんだ、わかる。
ホイール割りのプロになって
くるわけ、ね、もうついに来ました。これは、カーボン割れる。
何の役にも立たない。
あ、これいったわっていうのがわかる。
役に立たないね、それはね。でも、基本的に石
石、砂利、
砂利、
砂。
砂。
あ、さても、まあ、砂、本当に、お台場の砂じゃなくて、本当に砂。
あ、なるほど。
砂利、
高原の砂みたいな感じです。砂利砂。
工事現場にある。
あ、そうです、そうです、そうです。
な感じだね。
はい、
あいや、俺さ、不思議だったの。なんか、中曽、定期的に、
はい、
SNS に、メカトラの情報が上がってくるから。
大好きなんですよ。
クラッシャーと呼んでくれ
る。クラッシャーというかね、
まあ、
おっちょこちょいなんだろうな。い いや、可愛いなと思って前から見てるのと、はい、あとね、僕ね、その二人が、二人がっていうか、まあ、特に中曽なんだけど、
はい、
あの、アンバウンド行く前にね、みんなが心配してたの。
みんなが心配してた。
みんなが心配してたの。
みんなが心配してた。
で、タイムラインが中曽を心配する人たちで溢れてたのを、もうすごい優しい世界だなと思って。
愛されてるよね。
愛されてるよね。
ね、
あれはもう、ありがたく、ね、中曽としては受けて止めてたんでね。
あの僕の感想は、あの、フォロワー、あの、今回その、感想した、報告をしたときに、うん、本当僕が感想できたのは、あの、前半のおかげもあるんですけど、うん、半分ぐらいは、あの、フォロワーの皆さんの、あの、フォローのおかげだと。
事前のアドバイス。
事前のアドバイスがね。
はい。
だから、行さん。
行さん、まさひふさんも
そうです。まさひふさんとか、
はい、様々な方々から。
ねえ、もう。
アドバイスいただいて。
優しい世界線だなぁ、と思って。
何の苦労も育たず、こう、せずに生きてきた感あるね。
ねえ、なんかみんなね、多分、中曽がなんかやるんじゃないかっつって、タイムラインをハラハラして見てたと思うんだよね。
はい。
中曽になるかね、わからない。
何中曽？
そうね。
あ、中曽っていう単位があるんです。
一粗相を一中曽
っていう。一やらかしは一中曽っていう単位があるらしくて。これは千中曽だっていう。
なるほどね。
カウントされるらしいです。
なるほど。まあね、しかも久々の海外旅行っていうのもあるのかな、コロナ禍が、ね。
そもそも海外旅行って、うん、今回が2回目なんですよ。
あ、2回目なのね。
前回がその前の奥さんとの新婚旅行でハワイに行った。
大丈夫だよ。そんな詳しく言わなくていいよ。俺、あえて今流そうと思ったのに。
赤裸々すぎ
て。赤裸々すぎて。
そう
ね。そんな詳しく言わなくて。
はいはい、それが本当もう、8年ぐらい前じゃないかな。
はいはいはい。
なんでもう、ほぼ行ったことない。し、まあ自転車持ち込むも初めてなぐらいだったんで、ね、もう超緊張しながら。
めっちゃ緊張して。
ああ、そうなの、
ま
あ、
そもそも、だからそんなに海外旅行とか、私
好きじゃないみたいな。
好きじゃないから行きたくないとか、
好きじゃない。
海外好きじゃないみたいな。
なるほどね。旅行は好きだけど。
いや、旅行も好きじゃないですよ。
家が大好き。
はい。家引きこもり人間
な
ので。
なるほどね。
はい。
まあまあ、だとしても、
はい、
緊張するよね。
もう、すごい緊張します。
緊張って、だってどうしようもできないじゃん、緊張したとこで。英語喋れるかなみたいな。
あ、それで言うと、あの、事前準備ゼロでしたね。英語系は。
英語系は？
はい。
何こう、なんかテキストとか。
あ、全然今はです。
DeepL、サブスク登録したりとか。
それは全部やってあって、そこはやりましたね。困ったら、あの、DeepL と、うん、チャット GPT に言語投げつけようと思ってたんで、は入ってたんですけど、それぐらい。
あとあれ、サイトシーイングを覚えたじゃん。
サイトシーイング。
あ、一応、前日に、なんて言えばいいかな。あ、サイトシーイングじゃない
サイトシーイング。
サイトシーイングを覚えました。覚えてきました。
観光って。
観光だよ。
聞かれるか。るか
あと、一応、レースだよ。サイクリングするよ、みたいな話をしました。
ああ、なるほどね、はい。なるほどね。そこの、その語彙力は、はい、とりあえず抑えておこうというところは勉強。
一語しかない
けど。中学生未満の英語でね。
だね。まあ、I am a pen って言わないだけマシか。なるほどね。ちなみに今回初の、
はい、
前葉ちゃんは前ね、海外のツアーというか、海外で自転車乗ってるのは、ね。
そうです、ニューカレドニアに、
ニューカレドニアで、灼熱のニューカレドニアで。
そう、死にそうになった。
死にそうになったっていうのはお伺いしましたけど、中曽は今回初めて自転車を海外に持っていくっていうので、はい、
うん。
輪行。
はい。
輪行というか、飛行機輪行。
はい。
うん。輪行。今、言葉としては間違ってないのか。
うん。
輪を行くだから輪行でいいんだけど、うん、どういうパッケージングってたの、うん、シーコンとかのガチガチのやつで行ったの？
僕と前は装備が違うんですけど、うん、前はシーコンで、僕は OS500 っていうのは、あの、やつ、オーストリッチの、
あのソフトケース。
ソフトケースで行ったんですね。うん、はい。で、それ、まあ、いつも沖縄とか北海道とか店を行ってたんで、うん、それを使っていて、うん、で、ディレイラー外して、う
ん、はいはい、
で、あの、エンドの、あの、ディレイラー側の、リア側のエンドを補強するための、うん、つっかえ棒を入れたりとか、
はいはい、
うん、あとハンドル絶対ぶつかるんで、うん、ハンドルのレバーとか、絶対内側入っちゃうじゃないですか。
うん、
もう、だったら最初から緩めておいて、緩めておいたりとか。
動くようにしといて、
ね。はい。とかはして、うん、あと、まあ、ぐらい、あとプチプチでつる、くるんだりとかして、
うん、
あと、これ魚さんのアドバイスが、ローターを外してあげてなんで、ローター外して、
うん、
前後外して、かつスペアのローターを持っていましたね。
はいはい。胃がんでも大丈夫なように、はい、ってことだよね。マヤちゃんはシーコンは割とハードケースっていうか。
そうですね。あれもスポットそのまま入れるだけみたいな。
前後輪外して。前後輪外して、スポット入れて。
もうローラーにつけるような感じです、
ね。ああ、そうだよね。
前後スポットで、ね、あの、もうスルーツ通して。
で、700C 入るところにポンポンと入れて。
ポンポンと右左に。
お互いはそこ、航空会社はどこ行ったの？
ユナイテッド。
ユナイテッド。
ユナイテッドじゃない。ああ、直行便？
いや。
デンバー。
それがもう、それが大変だったんですよ。
それが大変だったの？
大変だったね。
デンバーで乗り換えをした。
まず成田から。
羽田、成田から。
成田からだね。はい、うん。成田からデンバーに行って。
はい。デンバーから、
カンザスシティ空港、うん。はい。
で、そのトランジットが大変。
大変でした。
何が起きた？
なんか1時間半ぐらいで、うん、まあタイトだなと思って、1時間半あれば、
いや、でも、と思ったんですけど、海外の1時間半は割とタイトだね。
タイトだったんですけど、はい、まあ結果的には、うん、その入国審査で、
うんうん、あったね。
45分ぐらい待って、
うん、あ、混んでたんだ。
めちゃめちゃ並んでて、しかもなんか、あの、アメリカ人めっちゃ通すのに、うん、その外国人、なんか3人に対して1人ぐらいしか通さなくて、うん、外国人列めっちゃ長蛇になってて、
はいはいはいはい、
全然進まなくて、うん、しかもね、あの雑談するおじさんが相手をするのって、
う
ん、全然進まなくて、うん。で、どうにかそれパスして、あと30分ぐらいでギリギリと思ったら、うん、今度は、あれだね、手荷物検査のセキュリティがまた長蛇の列で、
うんはいはいはい、
で、あの、その、デンバーから乗る人は、6つぐらいゲートあるのに、うん、乗り換えの人1個しかゲートなくて、それがめちゃめちゃまた長蛇の列。
そうだよね。あ
で、結局、高岡さんとか一緒に行った6人かな 6人のうち3人はギリギリ通って、もう前通してください、通してくださいで、もう完全に前に行っちゃって、うん、無理やり行って、どうにか行けたんですけど、並んでた私たちはもう全然間に合わなくて、
はいはいはい、
乗り換えがトランジットできなくて。
飛行機はもう出ちゃったから、
そう
バイクと荷物だけは先に飛んでっちゃったそうそうそうカンザスシティに飛んでちゃって
でもゲートに行った時にはあの接着部が離れてたんですよ
ああなるほどね、
はい、そう
あのボーディングブリッジの
あれが離れるともやっぱの絶対開かないので
そうだよね
もらえなくて、はい、で中村と私の自転車は、うんそっちに乗って先に着いちゃうし、逆に同行してさ3人の自転車は、うん、なぜかそっちに乗らなくて。
なるほど。ロストパッケージしてたの。
そうそうそう。で、あの、私たち、その後の便に乗せてもらったんです
けど、
その後の便の方にその3人の自転車乗ってて。そうそうそう
入れ子になってるから、ね、
なんでそんなことになったみたいな。
だから3人はさ、すいませんすいませんって言って、あの、乗り継ぎの入国審査やった人たちは、
人間
を体は行ったけど、バイクは行かず。で、
そうだね。
マイハちゃんたち、中曽たちは、バイクは行ったけど、体は、ダラスに、
デンバーに。
デンバーに置きっぱなしだったよね。
置きっぱなしで。
そうね。
あるあるだね。
いや、もう本当に。
びっくりした。
ロストバゲージならぬ、なんだろうね。ね、そうそうそう。アーリーバゲージ。
アーリーバゲージ。アーリーバゲージ。そんなことある
そうそうそうだから先に着いた、その正規パターンで来た人から、うん、なんか中曽のバイクあるよって言われて、え、俺ここにいるんだけどね。
そっちのバイクは先に行った人にピックアップしてもらって、
なるほど
彼らの自転車は我々
が
持
ってくる。そうそう。あ、そう。荷物だけだ。
あ、荷物だけ。
高岡さんの、あの、バイク、荷物だけで、バイクはなんかあの、ロストバゲージしたんで、うん、郵送してくれたんですよ。
あ、なるほど。ホテルに。
そうそうそう。
あ、じゃあいいね、それだったらね。じゃあ、手ぶらで変な話、ホテルまで入れるからみたいな。
そう
なるほど。いやー、まあ、あるよね。でもなんか、それもお国柄なんだろうね。
そうね。あの、なんだ、日本だったら考えられないけど、こんだけ人数並んでるんだったら、ゲート数増やせばいいじゃんっていうのが通じないの
に。で、あの、こんなに並んでるのに、うん、その、こっちを通そうとかっていう。
はいはいはい。
そう。
周り見て判断するみたいなことを。
が
な、する人もいなかったね。
もうなんかすげえ
こういうもんだからみたいな。
そ
う
そ
う。
ぽーっとした姉ちゃんが、うん、はいどうぞ、みたいな感じなので。
すごいね。
でも交通整理するならして、しないならしないでって思いながら。
だから、その、混んでる人たちをうまく回そうっていう気はあんまりなくて、は
い、ないです。
とりあえず俺らは目の前にいる人たちをこなすことが仕事だから、
うん、
飛行機乗れるか乗れないかは別に関係ないよみたいな話なの。
彼らにとっては別に責任もないし、
うん、
関係ないみたいな。
厳しい世界線だね、そうしたら。
びっくりしたね。なんかその、成田とかだったら結構ギリだと、全然、うん、僕はも成田も結構ギリだったよね。
うんうん、まあすごい優先してくれるよね。
そう、なのに全然、ね。
全然言っても聞いてくれないし、前にも行かせてくれないし。
塩対応されちゃうんだ。なるほど。
なんかもうすごいなんか、もう自分の目の前のことしかやらないみたいな。スタンスはすごいびっくりして。
まあでもアメリカっぽいっちゃアメリカっぽいよね。だって一人やってたらもうキリなくなっちゃうもんね。
でも日本人でやるじゃないですか。すごいですよね。と
それはもうなんか、おもてなしの国日本だ。
素晴らしいですよ、本当
に。国柄すごいなと思う。
日本の航空港すごいって思います
。まあね。じゃあ、それでまあ、無事カンザスシティに着いて、
はい。
あ、でもその何、降りるときに入管審査あるじゃん。
はいはい。
英語喋れない中曽はそこはスムーズに行けたの？
ま、その、 テンプレート的に聞かれるものだと思っていったら、うん、
サイトシーイングだよね、さっき。
そう、オッケーオッケー、サイトシーイングいけるじゃんって思って、ふっていって、うん、多分何を勘違いしたか、めっちゃ上機嫌な感じで、はーいって言ったら、うん、まあ、日本人じゃないと思われたんですよ。だって、こうやって英語喋れると思ったのが、すげえ流暢に、わーって言われて、
おーおーみたいな。
おーってなって、で、もう、その瞬間にもう、小学生ぐらいの脳に戻って、英語喋れなくなって、なんか、一応その、まあ、なんで来たんだ、うんうん、どこに泊まるんだは分かったんで、うん、いや、ここ泊まる、その、サイトシーイングだよ。ここはもう、
予習通り。予習してるよね。
よし、オッケー。
サイトシーイングはもう。
いけた。
ドヤ顔で。
サイトシーイングはね。
で、俺、どこ泊まるんだ、あ、ハヤット泊まるよ。
うん。
いや、かんだ、泊まるよって言ったら、うんうん、あ、これでし、終わった、終わったって思ったら、え、お前、え、何しに来たのって、あ、じゃあ何しに来たのじゃなくて、うん、え、アメリカ何回目って言われて、うん、あのパスポートに書いてあったの。
ああ、
で、ハワイに行ったんで、うんうんうん、で、2回目、その前回が初めて、うんうん、その、2000何年に行ったよって話をして、うんうん、で、何しに、その時何しに来たのって言われて、うん、それはなんか、いや、自分の結婚式のために来たよって言われて、
うんうん、
誰と結婚したんだって言われて。
誰とって嫁以外
に。そう、嫁だ。何人と結婚したんだよ。日本人と結婚した、うんうん、結婚式のために来たんだって言って、うんうん、すごい、なんか、
想定外、
ね。想定外に質問をめっちゃ聞かれて、僕だけすごい時間かかったんですよね。
興味本位だよね。
いや、ほんと、けど。
ただの趣味。
いや、だからもう、英語喋れると思われちゃったんだよね、多分ね。
はいって行くからだよ。
ほんで、けど、その、なんだっけ、入国審査の人が、うん、もう、どう見てもジャック・バウアーみたいな感じで、厳しい顔で、お前はなんか銃つけかえのに、うん、お前は何しに来たんだって感じで言われるから、うん、もうこっちもテンションが、なんか、すごいこう、緊張しちゃって、もうテンパって、パニックってね。
もうさ、はいじゃなくて、両手合わせて、こんにちはって言ってい
けば。本当ね、なんだろうな、なんか無駄にアメリカに来てテンションが上がって、空港でかいし、俺すげえやった感あるみたいな感じなの。
まだついてない。
まだ
アメリカに
入ってないから。
なんかすごい空港写真撮ったしね。
あ、空港でめっちゃ写真
撮った。すごいね、でっかい、デンバーでっかくでかいねっつって。
飛行機の写真とか撮ってたから乗り遅れた。
ね、ツイッターで見た。
で、その上機嫌な感じで行ったせいだなって思いながら、
うんうん、
後でもう反省します。
こいつ旅慣れしてんな、英語喋れんな、みたいな感じで来たから、
うん、
なんか上級に見られた結果、なんかオロオロしだすと。
こいつスライムだ、みたいな。
逆に怪しくねえか、みたいになっ
ちゃった。そうそうそう。なって、すごい質問されて、もう、たじたじとなりながら、最終的には、外国、その、俺、日本、英語、まあ、あ、お前日本人か。英語喋れねえか、みたいなこと言われて、最終的にその人がスマホで、こう、
あ、
打ち込んで、うん、ピッて見せてきて、うん、あ、イエスイエスイエスつって、うん、終わりました。最初からやってくれよ、みたいな。
いや、違う。最初にハローで言ったから、はい。
はい、
はい、言っちゃ
った。すごい失敗したなって思って。
まあまあまあまあ、でも、はい、人生経験としてはね、いいことだよね。そういうこと。
次回からも、イングリッシュ、リトルって言えばいい。リトル
そうそうそう。リトル。
そうね。
そのだけで伝わ、喋れないことはわかるから。
プリーズ、スローイングスピーク、ね、
そう綺麗に喋っちゃダメだ。
そうそうそう。
イングリッシュ、リトル、リトル、
リトル。
わかってくれる。
そうね。
I can't speak English, あ、リトルって言って
くれた。一応旅行中に、その経験が生きたのか、うん、その最初、レース終わった後、後ハックしてる時に、うん、知らない外国人から話しかけた時に、もう、わーって言われて、とっさに出たのが、I can't speak English って言われて。俺、これ出るんだと思って。とっさに出たね。
冷静だったのね。
冷静に、2回目だったね。
でもさ、さっきちょっと収録前に話したけど、はい、ヒアリングは大丈夫だったんだよね、どっち
か、
ね。
はい。だ何言ってるか大体聞こえるんですよ。あ、なんか、その単語単語が聞こえてきて、何し、だその、フェアとかホワイトとか。あ、まあ聞ける。聞こ、うん、で、まあゆっくりも言ってくれる、うん、聞けるんですけど、俺なんて言ったらそれ伝わるんだろうみたいな。
あ、逆にね。はい、お
ー、そう、もともとその土壇場力も強くないんで。
土壇場力ね。
そう。もうすごいテンパっちゃって、うん、何も喋れず、オロオロしてると、うん、携帯を突きつけられる。
慣れてんね、向こうもね、それはね。
あ、なんだ、もう落ち着いて、うん、なんか、オッケーオッケーみたいな感じで、すごい。
しょうがねえな、こいつ
は。あ、みたいな。なんだよ、なんだよ、みたいな感じで。
あ、なるほど、
ね。対応してきましたね。
その周り、空港にはさ、他にアンバーグラベルでそうな人とか いてなかったの？
特に私は何しに来たんだって言われて、うん、自転車のレースで来たんだったら、アンバウンドグラベルだろうって、カンザスのグラベルレースだろうって言われて、なんで分かったのって言ったら、いっぱい来たって。この前にいっぱい通過していった。
なるほど、なるほどね。だから他にもいたから、お前もその人口かと。
そう。
僕は入国審査ガチャに負けたんですよ。
違う。ガチャじゃなくて。
ガチャじゃなくて。
自分は、はいって言った
から。入り口がダメだ。
入り口がダメだ。
入り口でちょっとガチャ失敗
した。一中させましたね。
一中そうだね、はい。向こうに期待させちゃったんだよね。
そう。
あ、いけるわ、こいつってね。
左遷。
まあそれで、無事入国できて、はい、ね、ホテルに移動してっていうことになると思うんだけど、
はい、
そこはまあ別に特に何にもなく。
一応ね、うん、遅れた分、その3時間後だっけ、
あ、でも次の便そんなすぐ来たの？
いや、5時間だっけ？
結構待ったよ。4時間。
4時間、4時間5時間待ったんですよ。なんで、もともと、もともとその向こうに17時に着く予定だった
んです
よ、う
ん。夕方にね。
で、レンタカーも17時で押さえてたんですけど、
はいはいはい、
18時で押さえてたんですけど、うんうん、そのレンタカー会社が、うん、遅れた結果向こうに23時ぐらいに着くんですよね。
はいはい、夜にね。
で、そうするとレンタカー会社空いてるんだっけって話になって。
あ、そもそも営業時間としてね。うん、
で、電話したら、うん、
8時で終わる。
20時で閉まるって言われて。
おお。
閉まったら我々空港から。
どうやって出てくるんだろ
う、そうそう。
行けばいいんだって言ったら、いや、知らんと。うちは、8時に閉まると、
うん。
だからまあ、あれだったら、車は押さえといてやるから、次の日の朝取りに来いって言われて。
うん、なるほどね。
次の日の
朝。
そう。で、おっとってなって。
うん、
で、結局、まあ、前はがって、もうさっさと英語で電話してくれて、
うん、
もう、その、まあ、24時間空いてる、その遅くまでやってるレンタカー会社あるんで、うん、そこで、1日だけ、その車を借りて、
はいはいはいはい、
翌日朝、車を、その、チェンジしに来ると。
ま、なるほど、なるほどね。
はい。
うん、
やったね。
あ、なるほど。だから、空いてるところのやつを借りて、そのままホテルまで行くんだけど、うん、次の日もう一回空港戻ってきて、は
い、本来借りるべき車。
車と入れ替えて、うん、っていうことで、まあ、その、一泊分は余分にかかっちゃうけど、
そう
そう、まあ、しょうがないよねっていうところでね。
う
ん、
そうそう
そう、ああ、まあまあ、あるあるっちゃあるあるか。
う
ん、だから、なんかいきなり、着いた日真っ暗の中でドライブしてたよね。中曽が。
つらかったな。
つらかった。
いきなりのね。
いや、まず。
左ハンドルでね。
左ハンドルで、うん、右側通行。
右側通行
で。で、しかも、向こう、空港から出ると、街灯ほぼないんですよ。
ねえ、なんか真っ暗だったよね、写真ね。うん。
いや、マジ怖いし、空港出て、すぐぐらいのところの右側の草むらに、大きい塊落ちてるんですよ。うん、
大きい塊？
塊。あ、鹿の死骸なんですよ。
ああ、なるほど。跳ねられちゃったの。
そう。そういう、なんか、動物バンバン出るところを、運転しなきゃいけない。恐怖ね。
真夜中にね。
そう。しかも、まあ、真夜中に。結構ね、こっちも、レンタカーの交換とかあって、バタバタした後に運転するこの恐怖感。
恐怖感ね。
そう。すごい緊張したドライブでしたね。
あれだれ100キロぐらい移動したんだっけ
?80キロ、まあ、100キロ近く。
100キロ近く。
はい。
うん。
いや、すげえ怖かった。
カンザスシティの空港ってそんなに街から離れてるの？
あ、カンザスシティからカンザスシティ空港は20、
まあ、30キロぐらい。
30キロぐらい。
離れてて、うん、でそっから我々が泊まったのがトピカって街なんですけど、
うんうん、
そこまでが大体50キロぐらいあるんで。
あ、なるほどね。
そう。
はいはいはいはい。
で、
開催されたのなんていうんだこだっけ？
ん？
開催されてたのは
なんエンポリア？
あ、そう、エンポリア。エンポリアっていうのが開催地で、
うん、
でもここはまあすごいちっちゃい町なので、
うんうん、
宿ないんだよね。
そう、宿もないし、
はいはい、
あんまご飯とか食べるとこないので、
うん、
まあ一緒に行ってた6人で、このトピーカっていう、ちょっとそこから、
離れたところ、
ちょっと、ま
あ、
北に。
北に何十キロか行った、うん、まあ、
4、50キロぐらい。
1時間がかかるところに。
はいはいはい。
泊まって。
泊まって。
そう。最初は空港からそのトピーカに
行って、うんうん、そこを拠点に
動いて。にして、そうそうそう。
で、まあ、バイクも来て、まあ、やっと乗れるよね。
はい、
翌日とかになるんだけど、うん、なんか、走ってたよね、前日とかにね。
う
ん、
そうですね。
うん。
あれ着いた翌日に、グラベルに行ったのか、
うん、そう、翌日に、
うん、
まあ、我々は一回、その、車の交換があったんで、
うん、
他の4人のメンバーは、グラベルに先行っててもらって、うん、我々バイク交換した後、前歯が引いてくれたると、あれ60キロぐらい、
うん、そうね。
60キロぐらいを、その、トピカを中心に、
うん、
まあ、グラベルが30、40% ぐらいあるところ。
やっぱ街出たらすぐグラベルなの？あっちの。
トピカはもうちょっと街が多かったんで。
あ、そう、結構市街地。
出るまで20キロ
ぐらい。
15キロぐらいかな。
そうね、喧嘩になったね。
そうそう、それでなんかご機嫌斜め
になった。喧嘩になった？
そう、いつになったらグラベル来るんだっつって。
知らねえよ。
引いたの前派とか知ってんだろうと思って。
コース引いてもらっといて、なんてことを言うんだ。
しかも全然地理とかわかんないし。
そうだよね。
空まで引いただけだから。
全然出てこないじゃないかっつって。
15キロ出て、こっから、なんだ、秋ヶ瀬ぐらいのもんでしょ、うん、もうちょっとあるか。
けど、結構走ったよね。結構3、40分走ったんですよ。その、グラベル入りまで。
だから、中曽的には、
すぐグラベル。
割とすぐグラベルが。
来るんじゃねって思ったんですよ。
うん。このグラベル天国だと言われるカンザスに来てるわけだから。
そう。
したら何全然グラベル
来ない。1時間ぐらいしても、まあ3時間グラベル来ねえと思って。しかもずっと市街地を。
うん、こうアップダウンだよね、アスファルトの。
そうそう。何これみたいな。
ああ、なんか、普段通りだな。まあ、もちろん、右側走ってるし、うん、街も綺麗なんですけど、うん、まあそろそろ足飽きてくるんですよ。
でめっちゃご機嫌斜めになって。
いやいやいや。
聞かなくなって。
もうさ、前日とかその前とかに英語でレンタカーとかいろいろ対応してもらってた人に対して。
どういう。い
や、一応僕も暗闇運転してるからさ。
あとサイトシーイングも頑張ります。
サイトシーイングは。僕なりに頑張ってるんだ。
頑張ってんですよ。
グラベルがどこから始まるかぐらいはちゃんと調べといてくれよと。
バイクのセッティングでも全部やってね。
からグラベルな怒るから
長そう。それは良くないと思う。
これはね反省大反省です。
まあまあでも、はい、ね結局そのグラベル始まって100ホイと、
はい、100ホイとして
そのグラベルの路面は割とハードパックなの？
いや全然
いやもうハードパックだよ。
ハードパック
ハードパックだよ。硬い路面
硬い路面に要は
そう砂利が
砂利が乗ってる
ちっちゃい砂利が乗ってる感じ、
は
い、
高速グラベルな感じ。いやハードパックってことは、
ずっとこんな感じなんですよね。
そう、基本、うん、そうですね、アップダウンがあって、うん、で、路面はすごい綺麗ですよ。日本の、
グラベルとは違う。
全然。
う
ん、日本のその綺麗な路面のより綺麗な面です。
日本の、
わかりにくい。
日本のグラベルで綺麗って言われてるのより綺麗です。
なるほど。シルキーグラベルだよねって言われてるものに比べて、さらに綺麗。綺麗。あー、なるほどね。俺らが思ってるグラベルってトレイルと
か、そうそうそう。トレイルの中にあるダブルトラックだと思ってくれるともっと綺麗です。
じゃあ、大滝とかと比べたら全然違う。あ、
全然綺麗です
よ
ね。
はい。
ああ、なるほどね。
なんかなんならロードで行けると思う。うん、
はいはいはいはい。っていうぐらいの。
すごい、極上のグラベル
ってことですね。極上のグラベル。
か。だからグラベルっていうものに対しての解釈が、日本とアメリカで全然違うんだよね。
そうそうそう。
で、そもそも劇坂がないんでしょ？あの、日本みたいな。
いや、劇坂はね、
結構
あるんですよ。
あるの？
劇坂っていうか、坂、基本、
うん、あ、平地がないんだ。
こうなって、あ、平地はあるんですけど、まあ、
音声コンテンツでこうなってるは伝わらないから。
あのね、
急におねかん、
おねかん。おねかんだとけど、おねかん。
シルキー感のあるおねかん。
おねかん。
シルキーグラベルなおねかん。
おねかん。おねかんがずっと続いてる。
地平線で続いてくれると思うと、まあまあやらなきゃいけない。
そうだよね。裏おねじゃないよね。おねかん。
普通のおねかん、
おねかん。
あの本当アップダウン感ですね。
あのアップダウン感で、多分地平線まで見えてんだ。
そう、地平線までおねかん。
アップダウンのおねかんが続いてる。は
い、いや、マジか。
辛いな。辛いな、それ。
そうそうそう。いや、びっくりする。その、最初は本当、うん、そのスケールにビビるんですよ。
わ
ー。すごい。しかも周り何もないんですよ。周りはその、左右は、まあ、牧場。
牧場、草原、
草
原、
草原。牧草があって、牛がたまに出てきたりとか、まあ、リスが死んでたりするんですけど、まあ、そういうのしかない。
そう。で、人もほとんど来ないし、車もほとんど来ないから
、あ、そうそうそう。
牛の集団がいるんですよね。で、我々がそう通るわけですよ。
うん、
そしたら、うん、その、牛がめっちゃびっくりするんですよ。
そう。
びっくりして、その、道から、ちょっと集団でうおーって離れるんですけど、うん、3メーターぐらい離れたらみんなで、まるで動物園の檻の中の動物を見るように我々を、
うん
みんな集団でこうやって。
逆の立場だ。動物側が、要はヒューマン側で、
う
ん、俺らが檻の中みたいな。
見られてる。
なんか変なやついるやついるよ
ね。なんか変なやついるぞ。
そうそう急にどうしたっていうね。
っていうぐらい多分人が通らない
ところなんだ。
そう。
でもそこをずっと走って、まあ、それは思想なんだけど。
その日はだから20キロぐらい。
いやいや、60キロした
ら。あ、違う、トータル60キロだけど、グラベル
だけど20キロ
ぐらい。
あ、なるほどね。
日本では考えられないですね。30% 以上グラベル。
まあ、だけど、交通量も少ないし、多分走りやすい、
ね。全然車一切
来ない。ほぼ合わ
ない。ほぼ。
いいよね。
何も合わない。
へえ、でも補給するとこも特にな
く。あ、なかった。
ない
です。
ないよね。
はい、
それは当日走るメインのコースとは全然違うところ。
コピーかなんで、その。
違うところ、
ね。スタートが全然違う
ね。その、1、2時間離れた街の周辺だもんね。
そう、
はい、へえ。
けど、ほんと前歯がストラバで30分ぐらいでパッて引いたよね。
そうそう。
ああ、なるほどね。
未舗装路率の高いルート引いたんですけどね。
ここ来なくていいじゃん。もう良くない？
まだその中そのね。
もういいじゃん。
軽く切れられたっていう。
知らねえよ。
いや、大喧嘩したね、あれ。
大喧嘩だったんだ。
もうムーってして走って。
なんか二人して仲良さそうにさ、なんか、なんだ、指導インアメリカみたいな写真撮ってて、仲良くやってんなと思ったけど、その裏で。
そう、あれはその翌日。
翌日ね。
仲直りした。
いや、ほんと書いてあったらほんとごめんねって言って。
あ、冷静になったわけね。
ほんと、俺は悪かったよって言って。
グラベルが現れないぐらいで。
そうです
ね。生きりだってごめんねと。そうそ
う。ほんと全部やってくれたのにほんとにごめんねって。
これからいっぱいグラベル走れるんだから大丈夫だよって
。ごめんごめんって。
なるほどね。はい。いや、まあ、そうはあるけど、まあ、なんか、そこに田舎そうだね。
田舎そう。
田舎そうだね。で、基本的にご飯
は、
はい、ごめんね、6人で基本動いてたの？その高岡さんたちも。
高岡さんも、はい。
そうですね。
で、ご飯とかはどうしたの？自炊ですか？スーパーで買ってきた。
最初2泊は、あ、その、トピカの街にあるハイアットのホテルに泊まったんですね。
はいはいはいはい。
で、僕が失敗したのが、うん、僕仕事し、家出たんですよ。夜中から仕事してるんで、うん、僕は夕飯を食べない。夕飯中仕事なんで。で、他だけ、スーパー、ウォルマートとかに行って、うんうん、まあ、買い出し行ってきて、他の人たちと一緒にこう、ホテルの中で食べて
る。部屋でみんなで集まって。
あ、なるほど、ね。
宅飲みじゃん、部屋飲み。
部屋飲み。だからそのウォルマートとかで買ってきたその食材、惣菜とかを部屋で食べる。
うん、そう。
あ、だから、レストランとかで食べるとか、そういうわけではない。飲食店とか。
あ、そうですね。そういうの、お昼ご飯とかを、その、
外で食べ
る。バーベキュー食べに行くとかはしましたね。
してたけど、
はい、やっぱこう、車で行かないと遠いので、店も。飲めなくなっちゃうんですか、誰か。
そうだね。
はい、あと夜やってないしね。
まあ、夜も早い。
早いから、うん、あ、だったらもうスーパーで買ってきて、部屋で食べてっていう。
あ、で、レース前だし、そんなになんかがっつり食べるのもね、って楽しみがあって。
なるほどね。うん、基本的に RX バイクの面々と、
まあそうですね。一応 RX バイクツアーだからね。
そうか。RX バイクツアーだから、そうですね。そうそう、高岡さん中心に。
に、あの、アテンドしてもらってね。
じゃあまあ、ノウハウがあるから、割とその辺はスムーズにやれてたんでね。ああ、じゃあいいね。
はい。その安心感はめちゃめちゃあります
ね。あるね。
全部決めてくれたしね。大体。
レジストとかは前日にやりに行くの？
そうですね。前日。
あ、前日だから。
前日
だね。
うん。着いた日の翌日は走り行って、その次の日がレジストとか。
だから結局あれ何日、あれ火曜だよ、着いたのね。あ、木曜か。
水曜。
水曜着いて、受付が金曜したんですよ。あ、
はいはいはい。
水木、
水曜
トピカで、
うん。
で、金が、エンポリア、
エンポリア。
で、受付行って、で、翌日レース。土曜日レース
だから。
なんだっけ、あのほら、お店がいっぱい集まってんの。なんサミットじゃない。
エキスポ。
エキスポだ、エキスポ。
ね、なんか、そのグラベル系に限らずだけど、いろんなメーカーブースが
出てる。あ、そう。
エキスポがあって。
あ、エキスポ。結構派手に
やってたんだ。
すごい。お祭り感すごかった。
なんかサインもらってたよね。そこに飾ってあるけど。EF エディケーションの。
はい。ラクラン・モートン選手が。
普通にいらっしゃって。
あれ、キャノンデールブースだった。キャノンデールブースにいらっしゃって。
あ、そうか、EF はキャノンデール乗ってるから。はい。
そこに、ポツンと座ってて。
ラクラン・モートン。
ラクラン・モートさん。
一人で、ツール・ド・フランスやってた人です。
あ、ツール・ド・フランス期間中に、
一人で同じコースを走るっていう。
一回もその、なんかやってたね。
他の移動手段使わずに全部、全国。
自転車で。
やってたね。
はい。
あ、はい。
それを走ってた方で。
選手がいて。
そうなんだ。へえ、よくわかったね。
その記事は見てたんだもんね。
あ、そう、まあ、そう、ラファの、イベントだったじゃん、晴れて。あの時。
あ、そうだね。
EF がそうなんだ。その時の、鮮明に残ってたんで、で、ジャージも置いてあったんで、これあの人じゃないってなって、
エクスキューズミと。
そう。彼はカメラマンが横にいて、彼はラクラン・モートンなのかっていう、こう、ブログを見せたんですよ。これは、これは彼なのって言ったら、
そうだよ、本人だよ
って。本人だよっていう
か、カメラマンが。だから、
マジかつって。
話しかけたらいいよって言われて。
うん。
そしたらもう、あの、自撮りにもね。
そう。めっちゃ、満面の笑みで。
入って
めっちゃいい人でした。
すごい人。
二人分のサインももらってね。今、この収録場所の横に飾ってありますけどね。これは本人がちゃんとこのポストカード持ち歩いてたってこと？
あ、ブースにバーッと置いてあるんで。
あ、
その前サインしてくれて。
渡してくれ
る。はい。
めちゃくちゃいいね、そういう。
すごいいい人でした、本当に。
ゾウが向こう行った時も、ポストカードを、なんか作った方がいいってアドバイスを。
言ったね。
なんか、ひじり選手とかだったかな、言われたって言ってたけど、やっぱそういう習慣なんでしょうね。こう、選手がポストカードサインして配るみたいな。
ね。なんか、西園くんもなんかそんなこと言ってた。そうそう。海外のね、ポストカード。でも、嬉しいよね。そうやってね。
嬉しい。
もらえるとね。
なるし。
ちゃんとそれのサイン用のペンも持ってたと。
そうです。
そこに置いてて。
じゃあ、キャノンデルブース行って。
はい。
ああ、なるほどね。他なんか印象的な。
パナレーサー。
パナレーサーブース
も。パナレーサーのブース。
あ、三上くんいた？三上くん。
あ、けどあれはワールドのブースなんで。
そっか、そっか。
パナレーサーの皆さんには本当お世話になって。
ジャパンの皆さん本当お世話になります。
あの、 近くにあの、まあ、記事もありますけど、家を借りてるって言ったんで、うんうん、まあ、バイクも2回洗わせてもらったし、
そう。
あ、なるほど。思想行った時にね。
エアビーみたいに家ごと借りてたんだ。
そうそうそうそう、はい。で、あの、社長の大和さんが、うん、あの、1回行ったら本当にいつでも来てもらっていいんですって、食べ物とか飲み物出してくれて。
すごいもてなしてくれて。
すごいもてなしてくれて。本当に、ありがとうございますって
。IRC つけてんのに。そう。
いや、前歯が比べるキング。
あ、そう、比べるキング。
はい。
したたか。
どっちも。
たまたま。
たまたまね。
たまたま。
二人で合わせてないよね。
はい。
すごいもてなし上手な方で。すごいよくしていただいて。すごいよくして
パラレーサーさんね、うん。そうなんだ。じゃあ、ブースにはグラベルキング各種並んでて、
そうっす。まあ、実際あまり、パネルさんブースは、う
ん、あ、そんなに。
あまりは、
出入りし
てない。出入りしなかったんですけど、あとは、
お家の方に。
お家の方に。
の方にお邪魔しました。
お邪魔しました。
はあ、はい。バイク洗わしてもらったり、食べ物食べさせてもらったり。
はい。
やっぱなんか、嬉しいんだろうね、日本の方が。
ですかね、本当に。
参加者が来て。
はい。助かりました。
ねえ、はい、よかったね。なんか俺もさ、一瞬アンバウンドグラベル行こっかなって一瞬、策略を練ったこと。
はい、
今年練ってたのよね、
はい。
うん。だけど仕事全然休めなかったから結局行けなかったんだけど、うん、その策略を練った時に俺誰かにポロッと喋った程度の話なんだけど、
はい、
バナレーサーの三上くんから DM 来て、
はい、
行くんですかって言われたから。いや、行こうと、なんかいろいろ手を回したことはあったけど、うん、ちょっと仕事休めないで行けないんだったら、ああ、そうなんですか。な、どっからその話言ってるんだっていうぐらい彼アンテナ高くてびっくりしたんだけど、でもパナレサさんはブースじゃしっかり出したもんね。はい、
そう、う
ん。あと IRC も出したよね。
IRC も出しました。はい。IRC も出しました。
大滝さん？
大滝さんいらっしゃいました。
大滝さん。
大滝さんは写真撮ってくれた。写真撮ってくれて。
写真撮ってくれた。
あの、スタート前にも、うん、あの、大滝さんとあの女の子なんだけど。
さゆみちゃん？
あ、そう、さゆみさん。
二人が来てくれて、一緒に写真撮ってくれて、で、僕ダブルクロス履いてるんで、
うん、
一緒に、なんか、
あ、なるほどね。
はい。
大滝さん多分、東京住んでた時で、あの、この川向こうぐらいに住んでたよ。
めっちゃ近所。
そうなんすね。
川口。
あ、川口、ほんと川向こうだ。
うん、川口だったかなんか、ちょっとわかんないけど、荒川民だから、あ
の人。
そうそう、今、名古屋に行っちゃったから、あれだけど、はい、この辺の人だよ、あの人
は、
ね。そうそうそう。
そう
だから IRC ブースもね、出てて。
うん。
そうか、さゆみちゃんも仕事してて。
うん、仕事できてて。
いろんな。
来年は一緒に走りましょうよって言いながら。
そうそう。走ろうって言ってね。
あの子がアンバードグラベラしたら結構センセーショナルだ
な、ね。でも走りたいって
言ってた。アンバードけどね、あの、50マイルもあるんで。
あ、そういうことね。
そう、いいバイクよりもあるから。
20キロか。
25マイルもあるよ。
あ、そうだ
っけ。確か、すごい短いのもあった。
そうそう、25マイルだと50キロ
ない。ないぐらい。1.6キロなんで。
1.6キロだからね。
まあ、40キロないんじゃないですか。
ああ、はい。そんなにいっぱい種類あるんだ、アンバードグラベラ、
う
ん。
そう。
ほんともう、そんな走るような人じゃなくても楽しめる。
うん、そっか、エンジョイ層がちゃんといるもんね。
子供とかが走ってたりとかして。
すごいね。幅広い。
うん、
なるほどね。
うん、
IRC があって、パナがあって、はい、あとなんかあった？
あとデフィート。
あ、デフィート。
我々はデフィートの。
あ、靴下のデフィートですか？
はい、
はいはいはい。え、それ
出てて、うん、あの、日本で、水谷っていう会社でお世話になってますってよくわからない会話を。
そうそうそう。超知ってるよ、つって。
知ってるよ、つって。水谷わかるわかる。
我々のお世話になってるよ、
私たちは水谷お世話になってます。
おい、お前、佐々木って知ってるか。
そうそうそう。予算っていう人がいるんです。
言うか悩んでくれるね。
誰だ、佐々木って。
そうそうそう。
佐々木正って誰だ、みたいな。
そうそうそう。
今回さ、さっきちょっとお土産でいただいたんですけど、はい、お二人から。
はい。
これはデフィート。
それはデフィート
ではない。これはね、バイクガイズなんで、別なんですよ。
あ、それは多分公式で作ってる。
公式の、あの、うん、販売用は、バイクガイが作る。あ、ソックガイか。
ソックガイですね。
はい。
はいはいはい。
で、参加賞でもらえる方が、デフィートなんだった
な。なるほどね。
はい。
今日ね、ちょっとね、あの、収録にあたってね、お土産をいただきましてね、アンバンドグラベルの公式の靴下ということで、おしゃれ、
うん、
おしゃれ、
かっこいい。
かっこいい。ただ、サイズがちょっとちっちゃいかもしれないんで、お二人がね、はい、ぜひリスナーさんにって言うんだけど、やだ。
伸ばして履いて。
伸ばして履く、俺頑張って、これは。かわいいもんだって、これ。なんかね、
すごい可愛い。
そう。なんか多分、黒、コンベースに、オレンジと水色の、はい、まだら模様のね、マーブルのストライプが入ってね、
そうなんですよ。
かかったところにアンバードグラベルってことですよ。もうね、穴が開くまで履きます。はい。
ぜひ。
いいですね、これソックスガイって言うんだ。ソック
ガイですね。
ソックガイ。ソックガイ。
日本でもね、買える
の？
あ、この柄は買えないけど、日本でも売ってる。
売ってんだ。
メーカー自体は？
うん、見たことある。
入れてる人がいる
ってことで。はい、多分いいと思います。
ちなみに今回、参加賞って何、どんなものがあるの？その。
いや、めちゃくちゃ多いよね。
え、そうなんだ。うん、
ボトル？
まずボトル。
あ、ボトル。
ボトルがあって、
ボトル。
はいはい、ボトル、T シャツ。
ほうほうほう。 ちょっと、あ、いいですよ。ちょっと見せていただいてもいいですかね。まあ、前葉ちゃんがわざわざね。
今日使った
らどう？あ、はいはい。あ、かっこいい。
ルート書いてあるんですよ。
あ、ルートが。だこれ多分。
しかも保冷なんですよ。
ポーラーかな？
あ、なん、
あ、
あ、ハイドル。
ポーラーボトルでね、はい。俺が使ってるポーラーと一緒だけど。
あ、すごいね。
これだから、うん、あの、保冷機能付きのやつだよね。はい、そうそうそう。ポーラーボトルのハイドロパックのやつだね。はい、はい、はい。これおしゃれ。
しかも700くらい入るんです、これ。
ね、うん、大きいよね。
そう。
あとは T シャツとか。
これ T シャツ。
そうだ、今日着てたね。アンバンドグラベルってね。
で、そうね、もらえる。あと乾燥症とかの、缶のグラス？
そう。
あ、グラスももらえるんだ。
缶のね。
乾燥したらもらえる。
その場でもらえるんだよ。
缶のグラス？
缶の、まあ、缶のコップ？
缶？
缶。
これ見た方がいい。
アルミの。
こういう。ああ、タンブラー
か。けど缶なんですよ、どう見ても。
面白、ね、これちょっと言葉で言うと、見た目は、ビールの500缶なんだけど、この上側も、このキュッて、その缶っぽく絞ったんだけど、
はい、
素材としてはタンブラーの、
はい、
そのステンレスタンブラーの、うん、にアンバンドグラベルってカラーで、
はい、
これちょっと後でね、写真ちょっと撮らせてもらいたいですけど、はい、おしゃれも、
これバッファローの。
バッファロー。あ、まあ、あの、アンバウンドのこの、
アンバウンドのあの、公式がこれなんですよね。
そうか、そうか。
バッファローの。
あ、牛なの
か。牛の、
バッファロー
の頭。
シルエットがね。
うん。だからこれもそれで多分揃っていて、
そうそうそう。
で、まあ、その、なんだろう、シャレ神戸というかね。
はい、そ
う、
頭蓋骨がね。
頭蓋骨の方と、ひまわりっていう。はい。ひまわりがカンザスは多い
の？いや、咲いてなかったですけど。時期が違う。あ、そう。ひまわりはちょっとわかんないです。覚えてないな。
咲くのかな？この金網みたいなのだったね。
ああ、そっか。あ、それは、ね、
有志鉄線。
それはね、あったね。それ牧場だからね。
あ、そっかそっかそっか。干からびた牛みたいなイメージになるね。そしたらね。なるほど。これめちゃくちゃいいね。
これはちょっと
嬉しい。かわいい。
かわいい。もう、
ワンパイントってとこなのかな、多分ね。
そうそう。
あとシーラントとかももらったね。
あ、そうそう、あのね、中に入ってるのも結構バラバラなんですけど、
うん、
人によってはそのシーラント、
はいはい、
シャライズド製のシーラントが入ってたりとか、
はいはいはい、
ジェルが
入ってる人もいたりとか。
へぇー、ね。なるほど。
あと、その、エキスポの中で、うん、そのさっきの GU のブース、GU はスポンサーなんですけど、あの、ジェルを1個もらえ
た。1個ずつ無料でもらっていいよ。
そうなんだ。
試食して好きなの持って
あと、そこの、あ、違うな。これは違うわ。
これ違う。
まやちゃん買ってた。あの、まあ、ブースがいっぱいあって、その場で物販も結構あるんですよ。
うん、
で、その場でこの翌日使える、レースで使えるような、その、
アイテムも
いっぱいあったりとか。
ギアが売ってて。
そう、これかな？これがなんか。
お、これなんです
よ。ドリンクに溶かすブラックチェリー味のやつですけど、ほぼ水、ね。
水を
取って。全然甘くなくて飲みやすい。うん、これ多分、あの、クエン酸とかそういうのが多分入ってるじゃない
か。だから溶かす栄養のある、うん、要はパウダー、は
い。パウダーが。
なるほど。
変えたりとか、ホットケーキミスとかね。
だから日本で言うと、なんだ、アミノバイタルみたいな。
あ、そうそう。
の、大きいやつ。
大きいやつ。
これは売ってたんだ。
これ売ってて。
で、買ったんだ、これ。
買って。
へ、
日本人のなんだっけ、あの、竹下さん
。
あの
グラベル第一人。
はい。
彼
女
も使ってるよっていう営業トークで私がやられて買いました。
なるほど、
ね。その前試食して美味しかったね。
あ、
なるほどね。あ、飲んでみて意外といけるわ。
そうそうそう。
で、水に溶かして。
はい。
うん、ボトルに溶かして。
で、レース当日も。
はい。
それで使ってい
く。カロリー摂取できる。
この GU もね、さっきちょっといただきましたけど、コーラ味と、ロックターン。
それパイナップルじゃん。
ウルトラエンデュランス。
なんだっけ？
あ、パイナップル。
パイナップル。
パンベラだ、パイナップルね。
はい。
ちょっと、いただきましたけど、これね、ちょっと楽しみなんでね、次ライドの時に、ぜひともね、うん、飲んでみたいなと思いますけど。
う
ん
う
ん、
そう。
GU ね、日本にも GU 来てんだっけ？
一応
買えるの？
買えるに
はない。買える？
わかんない。
でも正式代理店はないのかもしれない。
わかんないですね。もしかしたら並行輸入かもしれない。
検索したら出てきて、日本でも買えるみたいで。
そうなんだ。うん、へぇー。じゃあもうエキスポ見てるだけでも楽しめちゃうね。
あ、そう。
すごい出店多かったよね。
だって、結局、ブース自体はジャイアントのブースもあったし。
うん、あ、なんか結構おしゃれなブースになってたってね。
うん、あ、そう、うん。とか、あと、なんだっけ。セラミックスピードとか、
うん、まあサングラスウェアなん
だけど、ウェアだったし、
サイクルモード的な感じ、
はいはい、本当にバイクもいっぱいいたし、
うん、
すごい面白かったです、
うん。参加者の方は結構みんな見てんだ。
あ、すごい見てます。
めっちゃ来て、まあ多分あのレジストして、
うん、まあ時間あって、うん、なるほどね。でレジストした してからは、まあ、当然次の日そこがスタート地点、エンポリアがスタート地点になるから、はい、そっちのホテルに変わったの？
あ、そうです。その日から、その日の夜から、エンポリア、そのスタート地点からだいたい15分ぐらい。あ、15分ぐらいに移動してましたね。
移動して。はい、ああ、なるほど。うん、じゃあまあ、普通に、うん、その、会場にもパッと行けるし、はい、っていうところで、うんうん、そこで、まあ、翌日レースを迎えるというわけで、はい、
う
ん。
そうですね。
寝れた？
実は僕結構、うん、その、時差ボケがすごくて、で、ついてか、その、対策が喧嘩したと思うんですけど、喧嘩した原因がやっぱね、時差ボケがすごくて、仕事もしたんですけど、体調がすごい悪かったんですよね。で、本当さ、ずっと体調が悪くて、
うん、
翌日もその、思想を2回したんですけど、うん、全然ついていかなかったもんね。前半もついていけないし、
あ、体調が悪くて、ね、
一緒に行った日本人の方にもすぐちぎれるぐらいまで踏めなかったんですね。うんうんうん、で、ウォルマートに行って、
はいはいはい、
なんだっけ、錠剤。日本で売ってないメラトニンっていう睡眠導入剤。
ね、メラトニンね。
あれ買って飲んだら、はいはい、すごい寝れて。
あ、なるほどね。
バッチリ寝れて。
バッチリ寝れて。
起きたらもう体めっちゃ調子いいみたいになって。で、僕はもう完璧に調子いい。
移動疲れやん。
移動と仕事をその。
やっぱ仕事休みにしなかったんで、夜の7時とか8時から12時とか1、2時まで仕事した。
3時まで。
はいはい、はい。
3時まで。
朝3時、ね、朝方3時までね。なるほどね。時差があるからね。なんで休みにしなかったの？
いや、一応仕事上、僕マネジメント業なんで、
あ、そうか、
休むと結構その、
ま、ダメージが。
そう、止まっちゃうのもあったからってのもあって、いや、遠慮してたんですけど、
うん、
結局、ずっと日本時間で言うと午後休みにしました。
ああ、なるほどね。
だから、12時、1時ぐらいに仕事が終わるみたいな。
はいはいはい。
にはしましたね。
とはいえ、仕事は夜型だし、
はい、
でもこっちは昼間に体を動かさないといけないしで、はい、
そうそう。
なるほどね。まやかちゃんはもう完全に仕事入れなかったの？
私はもう完全に仕事は入れなくて。
自営業やし。
自営業。
っていうのはあるけどね。
ね、はい。むしろ、後半に入ってたので、前半は、開けれたんですけど。
あ、なるほどね。
そう。
これ何の音？
あ、洗濯機です。あ、
すいません。
いや、全然いいですけど。大丈夫かなと思っちゃったんだけど、ね。うん、まあ、そこのね、仕事や、まあ、俺が行けなかった一番の理由も仕事なんだけど、うん、
はい、
休める休めないって、結局1週間？
はい。
私たちは結局、
終わってからもしばらく
いたね。その後私が仕事の関係で向こうに4日ぐらいいたので、うん、10日ぐらい。でも最短だと、うん、多分水曜入りして、土曜日走って、
日曜日
に飛べば月曜日には帰ってくれるはずなんですよね。
そう
だから、水、木、金、月の4日間有給取れれば、みんな行けます。みんな行けます。
意外にね、そのパターンで行く人多かったね。
いや
でもみんなさすがに土曜日走った後日曜の朝便はきついので、
きついよね、
みんな月曜の朝便で帰る人多かったね。まあ、でも日曜の朝便の人もいましたけどね。だ忙しいサラリーマンには4日の有給を確保できればいけます。
そういうことだね。
はい、
十分楽しめるよね。
そうだね。
時差ボケもそれで4日間、その前なんか早めに来るんで取れるらしいんで、有給さえ取れちゃえば結構。
なるほどね。まあそういうところのハードルも、はい、やりようによってはなんとかなんでしょうってところだね。
はい、
まあそもそも自分一人が一週間休んだところで、例えばコロナとかでみんなね、
まあ、
かかっちゃった子は2週間とか いなくても会社回ってるからね。
確かに。
だったらアンバウンド行かせろよと。
うん、
まあね、調整できなかった僕が言うことでもない。
来年はぜひ。
はい、ぜひ。
行きたいね、来年は。というわけで、まあ翌、ね、翌日、まあ、寝れて、
はい、
うん、体調も戻って、実際に100マイルスタート
なんですけど、
思いきや、中澤はめちゃめちゃ元気だったんですけど、うん、私が朝起きたら、声が全く出なくなってて。
え？そんなことあるの？
風邪ひいた、ね。
風邪ひいたみたいで。
ほうほうほう。
ほんと、おはようぐらいの感じになっちゃって。
おはようございますみたいになっちゃった。
もうその状態でスタートでした。
で、起きて自分もびっくりするよね。
なんか前日からなんかちょっと。
具合は、なんか違和感あ
んな。なんか意外がすんなとは思ってたんですけど。
まさか起きたら。
全く声が出ず。
え、ホテルが乾燥しまくってたとか？
まあ前日も試走しましたし、まあグラブル結構砂ぼこりもあるし乾燥してるしで、まあ。
そっかそっか。
湿度低いです。向こうやっぱ 40% ぐらいです。
ああ、低いね。
日本 60% ぐらい
の。ああ。
で。
パッキパキだね、そしたら。じゃあ、ちょっとその、実際にね、風をこじらせ、かけた状態でスタートしたのは、 来週お話をいただこうかなと思います。
はい、ようやく。
ようやく。まだスタートしてない。ないこれはね、予想の範疇です。
なるほど。
僕はね、もう前編はスタートさせない。
計画通り。
計画通りでございます。はい。もうね、予想通り1時間近くね、おしゃべりいただいたんでね。
はい。
はい。なんで、まあ、風もあり、中その、英語勉強もあり、斎藤シーイングで通らなかった、もう、いろんな問題があって、晴れてこれでいけるぞと、
はい、
ね、翌日スタートになるというところですけどもね、
はいはい、
リスナーの皆さんには、一週間、ちょっとお楽しみにしていただければと思いますね。このね、あと何中層、今二中層、三中層。
二中層
。二中層ですね。
サイトシーイングと、
寝不足のような不機嫌。
そう。グラベルが来ないことによる
不機嫌。
不機嫌。
はい。二中層。二中層なんで。
いや、僕の中ではゼロなんだけど、
みたいな。二人合わせてだと乗り換えができなかったっていう意味でも、中層1増えてますけど
ね。そうね。そこへ行くと、まあ、厳しい目で見ると三中層。中層。はい。これがね、来週何中層まで行くかっていうのはね、ぜひリスナーの皆さんも楽しみにしていただければと思いますので、今週はこの辺で、はい、お別れしたいと思いますね。じゃあまた来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。バイバイ。
ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ、ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。また来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想の方お待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバスバスバスバスバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバ